最も低い消防本部でも 47% で全国平均の 44% を上回っています。基幹相関病院と病院実施の状況です。病院受け入れ可能病院実習受け入れ病院実習受け入れ可能病院とは平成16年1月に厚生労働省が出された病院実習ガイドラインにある年間約300症例の全身麻酔症例があるということ、常勤の麻酔科が乗られるということです。三次病院はこの条件を満たしていると思われます。 A 地域は現在把握している4病院はで二次病院可能病院では4病院で実習を受けています。三次病院は3カ所ありますが受け入れはゼロです。館内に実習平均日数は45日です。館内で実習受け入れなしの病院はありません。実習待機人数は67人です。 B 地域は二次病院で実習受け入れ可能病院は10病院ですが4病院で実習を受け入れています。三次病院は3カ所で受け入れ病院は3病院です。実習平均日数は 52.2 日で、館内に実習病院がない消防本部は10消防本部中に消防本部あります。実習待機人数は140人です。 C 地域は二次病院で実習可能病院は9病院ですが6病院で実習を受け入れています。三次病院は1カ所ありますが受け入れはゼロです。実習平均日数は 81.6 日で、館内に実習病院がない消防本部は7消防本部中2消防本部あります。実習待機人数は90人です。 D 地域は二次病院で実習可能病院は11病院ありますが3病院で実習を受け入れています。三次病院は1カ所ありますが受け入れはゼロです。実習平均日数は 115.7 日で、館内に実習病院がない本部は6本部中2消防本部あります。実習待機人数は87人です。E 地域は二次病院で実習可能病院は1病院ですが、1病院で実習を受け入れています。三次病院は1カ所ありますが、1病院で受け入れています。実習平均日数は73日で、館内に実習病院がない消防本部は4消防本部中2消防本部あります。実習待機人数は21人です。兵庫県全体を見ると、二次病院で受け入れ可能病院のうち、受け入れてくれているのは35病院のうちの18病院で 51% です。三次病院のうち実習を受け入れいただいているのは3病院で 38% です。実習平均日数は 73.5 日で、最長で2年間を有した消防本部もありました。館内に実習病院がない消防本部は28本部中8で、全体の 29% を占めています。館内に実習病院がないため県を越えて実習に行っている消防本部さえありますが、これに対し、すでにビデオ工東京の病院実習を終え、ビデオ工東京の使用を開始した消防本部もあります。実習待機人数は兵庫県全体で405人です。地域各消防本部の基幹相関実習病院の確保要領です。実習病院の確保は、ほとんどが麻酔科に直接依頼というところが多く、麻酔科の医師の判断によります。また、依頼は1消防本部が単独で行っているところが多数です。地域 MC 病以外に依頼により、実習を病院を確保しているところもあります。また、館内に実習病院なし、実習病院があっても受け入れ不可というところもあります。基幹相関病院状況です。病院実習の状況は、消防本部で待機し、実習可能な症例があれば、実習病院へ出向くというのがほとんどでした。また、消防本部によれば、病院からの連絡を持ち、休み、非番関係なしに、呼び出しに応じ、出ていかなければならないという消防本部もありました。現状の問題点です。継続的な実習が保障されていない、実習の可否が麻酔科の医師によって委ねられています。館内に実習病院がない、実習待機者が増加している、実習期間が長期化している、最長2年間かかった消防本部もありました。実習に伴い警備人員の確保が困難、ビデオ構成高等教の実習病院も確保も困難などが挙げられました。当消防本部でも実習を受けていただける病院の麻酔科医師に担当者が直接お願いし、今年度は麻酔科医師のご理解で当消防本部と地域内で実習病院がない消防本部の実習を受け入れていただきましたが、来年も受け入れどうかは不透明です。また、受け入れ病院の麻 麻酔科医師が異動になった場合の受け入れは不透明です。当消防本部の状況を紹介しましたが、各消防本部とも毎年同様な不安を抱えている本部も多いと思います。館内に実習病院がない消防本部では実習の依頼さえ行うことができません。行政等への希望です。積極的な実習病院体制の構築、国、県などにより基幹相関実習病院を指定して積極的な実習をお願いしたい。厚生労働省と総務省が連携を図り、救急救命士の基幹相関病院実習受け入れの義務化を図っていただきたい。基幹相関病院実習の改善です。基幹相関実習症例の数を見直し、ビデオ構成校東京と同時に実習をしていただきたい。まとめです。皆さんはこのスライドを見て何を感じになるでしょうか。かなり水をやっている様子ですが、的確に水が流れ、水をもらっている花は少ししかありません。ほとんどの水があふれてしまっています。私たちは救急救命士である一方、火災や救助現場などで活動を任務とする消防リーダーでもあります。日本国内で火災が発生した場合、消防車、ホース、水、消火戦術など全国的に統一されており、国民は全て均等に消防のサービスを受けられています。しかし救急業務に関しては所持拡大が繰り返されるなど、法整備も急速に進み、一見プレホスピタル医療が飛躍的に前進したかのように思われがちですが、市、単位など最も住民に近いところまではまだまだ届いていません。素晴らしい日本の医療がプレホスピタルの現場で国民の皆様すべてに均等に行き渡るよう、救急救命士の教育体制についても各機関の皆様に今一度ご一行いただきたくお願いを申し上げて、私の発表を終わります。また今回の発表にあたりご協力いただきました兵庫県外28消防本部消防庁企画室の皆様にもお礼を申し上げたいと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。困難が、機関に相関実施が困難ということですが、フロアの方から何か聞いておきたいところ、一人にしましょう。前の方
です。すみません、大阪病院救急の松尾ですが、病院側からの意見としてちょっと言わせてもらいたいんですけど、やっぱり相関実習っていうのは結局患者さんの視点から見たら練習台なんですね。それを法律で強制するなんていうことはむちゃくちゃな話ですので、それはもうそういう主張は全然やめてほしいです。病院には病院の事情がありますから、それは違うと思います、視点が。それともう一つ、基幹相関が明らかに優位を持って他の器具を使った基幹と、基幹確保ですか、比べて優位な結果が出てるんだったら病院も協力しますよ。結局出てないじゃないですか。今その段階であなたの主張はちょっと傲慢じゃないかという非常に不快な思いをしました、正直。
はい、ではそこで一回そうです。MC の話が今あまり出てきていないので、病院のその実習に関して MC としてどういうように関与していくのか、今最後行政等への希望とありましたけど、 MC への希望というのはないので、それは後でお聞きしてディスカッションのところにしたいと思います。今の先生からの、気持ちも私たちの実習を受けする側の、ドクターの方には、結構聞く話だと思いますので、それも踏まえて後でもう一度、ディスカッションしたいというふうに思います。それでは3番目の、ディスカッション、パネリストの方にお願いします。よろしくお願いします。
東京消防庁の小林です。東京都メディカルコントロール協議会の体制と運用について発表させていただきます。東京都メディカルコントロール協議会は東京都医師会、救急医療機関、東京都総務局、 東京都福祉保健局有識者ほか、東京消防庁など5つの消防本部で構成された東京都の付属機関として位置づけられております。なお東京都においては地域の協議会がなく都道府県の協議会として東京都メディカルコントロール協議会が位置づけられており、平成14年11月に第1回東京都 MC 協議会が開催されました。東京都メディカルコントロールの協議会における主な協議事項はこの7点になります。傷病者の搬送及び受け入れに関わる基準、医学的観点からの自己研修、これまでも各委員の先生方から多くのご意見、ご検討をいただきながら、都内各消防本部の救急活動に反映をされております。東京都メディカルコントロール協議会の組織です。親会と呼ばれるメディカルコントロール協議会の下に、自己検証、指示・指導、救急、処置基準、救急隊員の教育といった4つの専門部会が設けられており、各専門委員会で協議した事項につきましては、最終的に親会であります東京都メディカルコントロール協議会で意思決定されることになっております。また、いずれの委員会におきましても、他の委員会においての協議が必要と判断された事項が発生した場合は、他の委員会に対して事案を付議して検討を依頼したり、検討する事案の内容に応じては、委員会の枠を超えてワーキンググループを設置するなど、相互に連携を取って協議を進めていく体制が構築されています。それでは今回の、救急救命士の処置範囲に関わる実証研究を例に挙げて、東京都メディカルコントロール協議会としての活動運用等についてご説明をいたします。平成22年に検討されました2件の報告書をもとに、東京都メディカルコントロール協議会では平成23年早々から救急処置基準委員会を招集して、東京都メディカルコントロール協議会としてどのような方針でこの事例について対応していくか事前に検討をしていただきました。検討結果として東京都メディカルコントロール協議会に報告された事項です。一つとして、東京都メディカルコントロール協議会としては実証研究の参加条件はクリアしていると、また参画した場合にある程度の症例数を上げることが見込まれること、一方リスクとしてベータ刺激薬については処置することに対する懸念や症例数の確保が困難であることなどが報告されました。また実証研究に特化したプロトコールの作成や救急隊員の教育方策などを検討するため、この問題に特化したワーキンググループを別に立ち上げ検討していくことが必須であるという報告がなされました。処置基準委員会の報告を受け、東京都 MC 協議会では、ベータ刺激薬を除く2行為で参画すること、ワーキンググループを設置することなどが決定され、東京都の方針が決定をいたしました。東京都 MC 協議会の方針決定を受けて、救急処置基準委員会、そして救急隊員の教育に関する委員会の先生方を中心としたワーキンググループが新たに設置され、活動プロトコールなどについて、昨年から数回にわたりワーキンググループを設置しご検討をいただきました。ワーキンググループにおいて検討された事項です。同意書、同意取得プロトコールと東京版同意書の作成をすること、処置拡大プロトコールの作成をすること、研修プログラムの充実を図ること、搬送病院の指定を行うこと、都民からの問い合わせに応じる電話専用電話を設置することなどが提案され検討されていくこととなります。これは検討結果から出ました同意取得プロトコールです。ショック・強圧事案の傷病者がたとえ意識生命であっても実証研究の同意については理解・判断に、伴う点について疑問が残ることから、代諾者がいない場合は実証研究は行わないこととしました。同意に要する時間についてはさまざまな状況を想定して同意取得のシミュレーションを行い、その平均時間や現状活動時間全体の時間管理を考慮し、3分を1つの判断時間として設定し、 その状況により継続するか否かを判断するという方針となりました。東京版のショックの領域書です。左側が大学者から署名を受領する用紙で、右側がその裏面になっていて、救命士が説明する用紙として使用しています。説明に要する時間を目途3分に設定したことから、迅速かつ適正な同意取得を行うため、説明すべき事項を統一するとともに、説明項目をチェック方式として説明漏れのないようにしました。説明する項目の順番は現状の状況に合わせて救命士が適宜判断して行うものとしています。同意が得られた場合はその旨を合わせて現場の状況を拡大処置指示要請として指導員に報告し、実施の指示が得られた場合に大学者から署名を受領し行為を始めていくという流れになっております。これは大学者に手渡す同意説明書です。説明してある、記載してある事項につきましては、救命士が説明する際に使用する用紙の記載内容と基本的に同じものです。これを大学者に見てもらいながら、一つ一つ確認をしてもらって、理解と同意を得ることとしています。大学者に手渡す説明書の問い合わせ先は、救急隊ではなく、本庁、副消防庁の救急部で24時間一括して対応する電話番号を設定し、その番号を記載してあります。東京版のショックの輸液のプロトコールです。東京版といっても研究班が示すフローに基づきまして、救急隊の活動上の注意事項などを落とし込んで作ったものとなっています。輸液量の判断につきましては、指導医にとっても重要な指示事項となると思われることから、必要な観察項目をチェック方式として指導医との情報の共有化を図りました。ここでは重篤な心不全状態であるという項目に対して4つの代表的な観察項目を表記するとともに、その他の症状等から指示が必要と判断される場合の対応について記載してあります。教育体制についてです。今回の処置拡大の教育については、国のプログラムとして22時間の教育について示されておりましたが、東京都ではこれに13時間を合わせて全体で35時間の研修を行いました。なお、東京ではデータ刺激薬についての参画はしておりませんが、実技を含めた教育は実施をいたしました。また、基本的な集合教養が終わった後は、実証研究に参加する救命士のみならず、同じ救急隊に乗務する救急隊員、救急機関員を含めた3名の隊員に対して、3日間の集合教養を行い、隊員間の連携活動要領について MCE 氏の参画をいただきながら教育を行いました。なお、指令室勤務員に対しても救急隊と指導医との間でスムーズな対応が求められることから、計4日間にわたり教育が行われました。指導医への対応です。東京都においては200人を超える救急隊指導医が登録されておりますので、指導医として参画をいただいている各医療機関に対して、東京都 MC 協議会指示指導委員会で作成された救急隊指導医マニュアル実証研究編を配布し、指示指導上の留意事項などについてご理解をいただきました。またこれに合わせて MC 協議会の指示指導委員会の委員長および救命士の処置範囲に関わる実証研究参画に向けてのワーキンググループ座長を講師に招いて、指導員の所属する医療機関の代表者を対象に集合教養を行い、実証研究における指導員の関与についての教育が行われました。なお、指導員からの異議に対しては、研究班に参画している先生をコンサルタント医師として指定させていただき、対応を依頼しました。有害事象の対応についてワーキンググループで検討された事項です。介入期間中の有害事象の発生に対しては、東京都 MC 協議会事後検証委員会が臨時で委員会を開催し、事案を審議する体制が取られます。また、有害事象などの事例の総対応を目的として、すべての実証研究対象事案の発動が終了時点で、事務局に速報する体制とし、有害事象と確認された場合は、事後検証委員会委員長に速報し、 臨時自己検証委員会の開催の要否について判断を仰ぐこととされました。その他、有害事象等について特別な対策が必要な事例が発生した場合は、実証研究コンサルタント医師から24時間体制で医学的観点からの助言を受けていく体制を構築をいたしました。参考ですが、これは東京都 MC 協議会で決定された有害事象の対応方針に基づき決定された東京消防庁の組織対応のクローズです。事案の発生は救急隊からの速報、指導医や収容先医療機関からの医師の意見及び家族等関係者からの苦情等によって事案の発生を救急部において、確認できる流れとなっております。救急部ではこれをコンサルタント医師の助言を受けるとともに、東京都 MC 協議会臨時自己検証委員会の開催について自己検証委員長に確認し、委員会においては救急活動の妥当性や実証研究の中止などを検討いただく手はずとなっておりました。また東京消防庁内組織内におきましても並行して救急業務等管理委員会検証部会を開催し、組織的な対応方針について検討が行われるはずとなっております。これらの検討結果は最終的に当庁の幹部職員で構成される東京消防庁緊急対策会議において検討され、組織としての対応方針を決定し、マスコミ、家族、捜査機関等への対応を図っていく手はずとなっております。以上、東京都 MC 協議会の体制と運用について実証研究への対応経過を例にご報告をさせていただきました。実証研究に対しては今後は介入した事案について検証を行うことをしております。また東京都 MC 協議会においては今回の実証研究には限らず、専門委員会が検討していく上で発生した疑義事項を他の委員会に付与するなどの体制が常時図られており、今後も各委員の先生方が相互に連携して東京都における救命効果の一層の向上のためにご活躍をいただく時間となっております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。
はい、小林さん、どうもありがとうございました。はい、まあ、東京消防庁は非常に大きなところなので、しっかりとした MC 体制が実証研究しても、できているのでやりましたというご報告だと思いますけれども、フロアの方、何か確認とかよろしいでしょうか。あまりしっかりしているのであまり突っ込みようがないというところだと思いますが、今度のディスカッションのところですね、今度小林さんの方から全国の、今の現状の話、さっき江原さんがされたそれに対してまたディスカッション していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで、続いてはですね、札幌病院、市立札幌病院の佐藤先生、医師から見た MC 体制ということで、札幌の救急医療体制等について、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。MC 体制ということで、医者から見た MC 体制、特に自己検証と教育と、そこにはワークステーションがあるので、そのあたり関わりについて何かそういうということで、お話をいただきまして、札幌の救急医療体制ですけども、北海道の九州のところにありまして、人口が193万で、消防局が1つとてもいいと思うんですけども、31体ありまして3次医療機関が5つあると、皆さんご存知だと思います。で、教育行動が推進協議会というのがありまして、検証体制があって、一次検証はワークステーションがやってくれて、二次を私たちの病院の検証になって、そこで問題だなと思ったようなやつを地域検証部会に挙げて、で年2回、この写真が検証部会のことなんですけども、私はですね、この辺に、おります。で、ここでですね、どういうふうな話をするかということが大事なわけなんですけども、その事例検討会というのはですね、後出しじゃんけんなんですね。後出しじゃんけんだと、後出しじゃんけんをしますよと、 ていうことをみんなで確認しています。まあ、音が終わった後にですね、あれこれ言うのは基本あんまりマナーがいいっていうふうには思わないんですけども、やっぱりですね、後から何がしかの役に立つことを期待して、態度としてはですね、荒探しは絶対ダメですよね。ここは間違ってたんだっていうよりもですね、この人でもこういうふうなプロセスを取ってしまうとかですね、そういうような、この人がやるんだったら自分もやるかもしれないということを、ちゃんとですね、認識してためらいながらみんなでこれを行うという雰囲気でやっております。まあ、これまでのプロ、経過からしてですね、病院全救急、病院全医療の充実のために病院前に医者を出すのか、あるいは病院前の医療の専門家を作るのかということで、一応後者を選択したという文脈からね、まだ今、未だにですね、病院前の医療の専門家っていうのはいろんな制約を背負っているわけです。病院前の専門家、例えば病院で受け入れている私たち医師よりも、環境が不確定だし、病態もまだ不明確で、しかも情報も限られているし、資材も限られてる、資格も限られてる、まあ、そういった状態で対応することを義務付けられていますので、まあ、その自己検証でですね、私が気をつけていることとしてはですね、まあ、後出しじゃんけんであることを認識するということと、まあ、もしですね、その神様で仏様がいたとしたら、現在、過去、未来、過去、現在、未来ですか、過去、現在、未来、全てのものをこう同時に俯瞰できるのかもしれないんですけども、まあ、自己検証というのはですね、神ならぬ私たちでも時間的、空間的にですね、俯瞰する視点を持つことができる。で、まあ、神の視点に近づくと言ってもいいのかもしれませんけども、でそれにあたってですね、努力、とりあえず3つあってもいいかなと思います。その1がですね、俯瞰した上で、さっき言いましたけども、当事者にもう一回戻る、当事者の立場にもう一回戻る想像力、置かれた状況ですとか、持っている情報、大体限られていますけども、使える資材限られていますよね。薬もない、その置かれた状況に自分をまた置いて、全員が当事者になって批判でなくて、その時にその会長さんなり救急隊の人が感じた葛藤をもう一回追体験できればいいかなと。でやっぱりですね、そのどの隊員の方もそうですけども、自分がやったことをですね、100点満点でしたっていうのはちょっと怪しいですよね。ここがうまくいかなかった、失敗したっていうふうなことを、他の方法があったかもしれないっていうことを言えないとスタートラインに立てないので、まず間違ってましたね、うまくいきませんでしたねってこういうのはことが大事かなと思っています。政治では難しいかもしれないですけどね。もうその2ですけども、選択されなかった選択肢を想像できるように、生じた現象は一つなんですけども、他のいろんなことが起こる可能性があったはずです。でそういうふうな可能性があったにもかかわらず、なぜそんなことが起きたのか、あるいは他のことが起きなかったのかというところまで、できれば想像を働かせたいなというふうに考えて会をやっています。で、前後に因果関係を求めてですね、こういうことがあったから、こういうふうに起こったんじゃないかっていうふうに私たちは考えたくなっちゃうんですけども、なっちゃうと思うんですけども、いろいろ多元的にですね、物語が変化していく中で、本当はたくさん枝分かれするはずだったんですね。その中の、最も見やすいところにですね、線を引きたい気持ちになると思うんですけども、それをまあ、捉えてですね、捉えることが大事かなと。あとはですね、当たり前の方は当たり前ですけども、もう一時はもう起こらないわけですので、よし、次こういうのは失敗しそうになったらこうしようというようなことは言えませんのでですね、実事案に運用することは不可能ですから、正しい活動という正解が得られることはほぼないですね。次に起こったことにちゃんと当てはめるような、想像力が必要だということだと思います。正解が得られないです、ね、ですからね、現場は複雑です。で、当事者意識を持って想像力を働かして、共に事案を咀嚼すると、難しさを共有していく中で、それが次の事案、各救急隊の話になってくれれば いいなというふうに考えています。で、どうせ正解がないので、まあ、矛盾を矛盾したままですね、矛盾したもんだということで、そのまま取り扱う。